ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第38回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。
新年最初の話題はラスベガスで行われたインターナショナルセスについてですね。
コンシューマーエレクトロニクスショーは毎年この時期、アメリカのラスベガスで開催される見本市です。様々な新製品やプロトタイプが公開されますが、日本国内で発売されないものも含め、いろんなモデルを見ることができます。
公開された製品についてのニュースが入ってきていますので、いくつかご紹介していきたいと思います。
LG エレクトロニクスは、ディスプレイが曲面を描いたスマートフォン、G-Flex の後継モデル、G-Flex 2を公開しました。G-Flex は6インチ、解像度は 720p であったのに対して、G-Flex 2では 5.5 インチにサイズダウンし、解像度は 1080p に上がっています。CPU は、Qualcomm のスナップドラゴン810、64bit、オクタコアの 2GHz です。RAM は 2GB、ストレージは 16GB と 32GB の2種類、OS は Android 5.0、ロリポップです。
今回のモデルも、画面がカーブを描いていますが、前のものよりカーブが緩やかになり、使い勝手が良くなっているようですね。また、全体的にハードウェアスペックが底上げされていて、前のモデルからのフィードバックがあったことが伺えます。他にも、ボディに傷が入っても、自己修復する、セルフヒーリング機能も向上していて、3分ほどかかっていた修復が、10秒で回復するようになったそうです。
G-Flex は、国内では KDDI から発売されましたが、残念ながら人気モデルであったとは言えませんでした。G-Flex 2は、再び国内で発売されるのかは不明ですが、カーブの曲率が緩やかになったことで、前回とは違った評価がされるかもしれませんね。
G-Flex は、6インチというサイズで、タブレットとしてメディア再生向け端末としての性格を打ち出してたように感じますが、今回は 5.5 インチになったことで、少し戦略を変えてくるかもしれません。前回実物を触って、結局購入を見送った中の人ですが、今回もし日本で発売されたら、中の人はどう評価するでしょうか。
台湾の ASUS は、フラッグシップモデル、ゼンフォン2と、光学3倍ズームのカメラを搭載する、ゼンフォンズームを公開しました。いずれも OS は、Android 5.0、ロリポップ、ディスプレイサイズは 5.5 インチ、ゼンフォン2は、2月から世界各国で販売されるとのことで、SIM ロックフリーモデルの価格は$199からとのことです。CPU は、64bit に対応する、 インテルのアトム 1.8GHz クアッドコアの Z3560 か 2.3GHz クアッドコアの Z3580 が搭載されます。ラムは 2GB または 4GB、 ストレージは 16、32、64GB、 カメラは1300万画素です。ゼンフォンズームはスペックとしてはゼンフォン2に準じたものになるようですが、カメラは光学ズームを搭載しながら、光学3倍ズームを搭載した端末としては世界最薄であるとのことです。カメラの画素数はゼンフォン2と一緒だそうですが、光学ズームのほか手ブレ補正やレーザーオートフォーカス機能を搭載するとのこと。
ASUS は昨年発売したゼンフォン5が日本でもかなり人気を博しました。後継モデルとなるゼンフォン2も多分日本国内で販売されるでしょうが、こちらも人気が出そうです。またカメラ機能を重視する方であればゼンフォンズームも気になる存在ですね。なお、ゼンフォン2はフル HD ディスプレイを搭載するモデルと、少しスペックを抑えた HD ディスプレイ搭載モデルで、搭載される CPU のラインナップが少し違うようです。フル HD ディスプレイモデルは、先ほど紹介した通りですが、HD ディスプレイモデルは、1.3GHz クアッドコアの Atom Z3360 か 1.8GHz クアッドコアの Atom Z3560。 HD ディスプレイモデルでは RAM の搭載容量も抑えられるようです。おそらく日本に投入されるとすればフル HD ディスプレイモデルでしょうが、一部の国では価格を抑えるためにHD ディスプレイモデルのみ投入されるのでしょう。
国内でフル HD ディスプレイモデルのみ販売されるのであれば、海外から HD ディスプレイモデルを取り寄せる人が絶対に出てきますね。ゼンフォンズームはまだハードウェアの仕様が固まっていないようですが、こちらも楽しみにしたいです。
これ以外にも、様々なスマートフォンやスマートウォッチなどが公開されているようですが、デジタルカメラ、パソコンなどでも、様々な新製品が出てきたようです。
今回はウェアラブルや IoT、インターネットオブシングスに関する内容が多かったようです。IoT とは、IT 関連機器だけではなく、様々なものにインターネットに接続する機能を付与して、相互に通信で接続して活用するという技術のことです。
IoT がどんどん一般的になっていくに従って、スマートフォンやタブレットといったデバイスや、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは、これまでの用途に加えて、様々な操作を行うためのスイッチとして使うことになるかもしれません。昨年あたりからスマートフォンの進化が頭打ちになってきているように感じるのですが、今後の進化は他のデバイスとの関わりが大きく関係していくのかもしれませんね。
しかし、いろんなものがインターネットにつながるということは、それだけセキュリティに対する意識が問われることになりそうです。SF 映画の世界がどんどん現実に近づいていきますが、それは同時に SF 映画で描かれた恐ろしいことも現実に起こるリスクが大きくなっていくということです。もちろんそうならないための技術も同時に開発されていくことでしょうが、最後は使う側の意識が問われそうですよね。
どんなに技術が進んでもこれだけは変わらねえ。機械を作るやつ、整備するやつ、使うやつ、人間の側が間違いを起こさなけりゃ、機械は決して悪さはしねえもんだって、榊のおやじさんが言ってたよ。
まさに真理ですが、そのネタを知ってる人って、年がバレますね。
ところで先日、KDDI は FX0 の全国販売を始めたよね。
Firefox OS 搭載ということで、多分それなりに注目を集めるモデルですが、一般のユーザーに受け入れられるかはかなり微妙な製品ですね。
先日、中の人が実際に触ってきたんだけど、思っていたよりはよくできてるみたい。端末の作りは結構かっちりした感じで、見た目の色物感に騙されそうになるけど、意外といい感じなんだって。
しかし、やっぱり KDDI のラインナップで、今さらキャリアアグリゲーションや、WiMAX 2 Plus に対応しないってのは、ちょっと辛いところです。
ソフトの操作性は、iPhone と Android を足して2で割ったような感じなんだけど、画面の作りは好みが分かれるかも。でも、動作は結構サクサクと動くし、必要なアプリさえあればそれなりに快適に使えるかも。
その、アプリの数が一番の問題ですね。
確かに、そういうところがあって、一般受けしないってのはどうしても否定できないとこだよね。スペックの割に、お値段も意外に張るからね。
まだ販売が始まったばかりで、アプリ開発者の手にも十分に行き渡っていないでしょうし、使う側もそんなに多くないですから、これから動向を見守っていくしかありませんね。マイネオや UQ モバイルといった、KDDI 系の MVNO の回線で使う方法も見つかってるようですし、いろんな使い方がこれから見つかっていくんでしょう。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばって言ってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。